今夜は陽介と語りませんか。皆さんこんばんは、陽介です。今夜は陽介と語りませんか。第43回目の配信です。この番組は普段は聞き役になってしまっている話し下手な僕陽介が誰かに話したいと思うことをぽつりとつぶやいていく、そんな一人雑談ラジオです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。あのですね、最近僕松任谷由実にハマっておりまして、突然なんですけど、はい、由実にハマっております。そのきっかけがですね、うちの職場で FM802 っていうラジオが流れているんですけど、まあ、その FM802 で今松任谷由実が、まあ、活動50周年記念とかなのかな、そういう周年で特集っていうのをやってて、まあ、結構ねユーミンの曲が流れてるんですけど、僕はというと、まあユーミンの曲って今までたくさんねある有名な曲っていうのも、まあ、耳にしたことはあったんですけど、まあ、意識的になんか自分から聞きに行ったりとか、まあ、CD を借りたりとかっていう、そういう自分からユーミンの曲を聴こうって思って聞いたのって今まで 2,3 曲くらいなんじゃないかなって思うんですけど、まあそんな僕でもラジオから流れるもうユーミンの曲、もうほとんどあれなんかこれ全部知ってるんじゃないかなっていうくらい、なんか今まで意識的に聞いてきたわけじゃないのに、ほとんどの曲を、しかもこれサビだけじゃなくてメロディーまで、もうもっと言えばもう歌詞もほとんど知ってるんじゃないかなっていうぐらいの曲がたくさんあって、もう無意識にユーミンの曲をたくさん知ってるっていう自分に驚きまして、まあそれだけね、もういろいろ、まあラジオもそうだし、街中だったりとかテレビとか、まあいろんな場面で流れたりとか、まあ、たくさんの方に愛されているっていう、もういろんなもう有名な楽曲をたくさん世に出してきてる人なんだなって改めて感心しましたし、もうそのね、無意識にユーミンの曲を知っていたっていうのでビビッときまして、最近サブスクでいろんなユーミンの曲を聴いております。はい、まあ、中でもですね、ノーサイドっていう曲が特に好きなんですけど、あのこの曲もともと知ってたんですよ。でユーミンの曲っていう風に認識してたわけじゃなくて、僕昔好きだった高杉さとみっていう歌手がいたんですけど、今はねちょっと活動しないんですけど、その高杉さとみっていう方がカバーをしていたんですよね。でまあカバー曲っていうのはしてたんですけど、誰の曲かっていうのは、まあ、調べたりはしてなくてまあまさかねユーミンが歌ってるとは。でノーサイドっていうタイトルを見て、あれまさかこれって思って聞いたら、あの僕が知ってたノーサイドで、まあ、やっぱりねこういうのって、まあ、カバーも素敵なんですけど、やっぱり原曲がねいい曲だからこそカバーされるんだなって改めて思って、もうノーサイドっていう曲もう虜になりましたね僕の中でノーサイドっていう曲は高杉さとみが歌ってたノーサイドなんですけど、まあ、もちろんねそっちのバージョンも好きなんですけども、もう原曲を聴いて、あなんていい曲なんだと、もう改めてすごくその歌詞とかもね響いてきて、すごく好きな曲に、はい、なっております。でまあ今はまだね聴き始めたばかりなので、サブスクでね初めての松任谷由実っていうプレイリストがあるんですけど、まあ、そのプレイリストを聴いてるぐらいなので、もしお聴きの方で松任谷由実、ユーミン大好きだよっていう方がいらっしゃいましたら、おすすめのユーミン曲教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 はい。そんな今回は、まずお便りフォームからいただきましたお便りのご紹介からさせていただこうかと思います。まずはアナザースカイさんからいただきましたお便りです。いつもありがとうございます。陽介様、ラジオ1周年おめでとうございます。ありがとうございます。陽介さんのラジオ番組は生活の一部に、お散歩や通勤中のお供になっています。これからも末永くお願いします。アラサーから始められた番組、次はアラフォーがつくまでは続けてください。かっこ笑い。先日番組で紹介されましたアワゲンの和洋のオンライン販売再開されていました。早速購入してみました。楽しみです、ということでした。ありがとうございます。いや、ほんとね、1年番組を始めて1年になったんですけど、1年ね、なんだかんだであっという間でした。うん。アラフォーまでね、続けられるかはわからないんですけど、まあ本当に何事もね、長く続けることって大変ですからね。うん。正直僕、10年続けてることって今パッと思いつくことで全然ないので続けられる自信はないんですけど、まあでもね、楽しいって思ってるうちは続けたいと、はい、思いますので、これからも引き続き、続けている間はどうぞ、聞いていただけると、はい、嬉しいですので、よろしくお願いします。ちょっと言葉遣いが変になっちゃった。はい。そして続きまして、初めてお便りをお送りいただきました方ですかね。ありがとうございます。ケイモスさんからいただきましたお便りです。こんにちは、はじめまして。はじめまして。少し前から聞かせていただいています。いつも楽しい放送を楽しみにしていますよ。これからも適当に頑張って続けてくださいね。ありがとうございます。ところで先日ゴールデンウィークの最終日に友人とスーパー銭湯へ行って、裏天までうまい焼肉をたらふく食って、じゃあまたねと別れた後に陽介くんのラジオを聞きながら帰ってて、そうだ、一押しのアイスを買って帰ろうと、帰り着いた駅からマンションまでの間にデイリー、セブン、ファミマ、ローソンと4軒も探したのに見つからず、まあ仕方ないかと。で、さっきの友達に帰りの電車でアイスのことを LINE したので、彼も興味が湧いて探したらしく、一軒目で見つけたよーと LINE の画像が。兵庫県のファミマにはあったみたいですが、今日も出先で2軒ほどファミリーマートを捜索するも見当たらず、どうやら大阪のコンビニからはもう消えているようでした。なんと残念。そうそう、和洋うまいですよね。10年以上前に仕事先で奥様が手土産にといつもくださっていたので、ちょうど東京の友達へ手土産に買おうかとネットで見ていたところで、紹介されててびっくりしました、ということで、ケイモスさんありがとうございます。最近聞き始めていただいたということで、いや本当にありがとうございます。なんかね、友達と遊んだ帰り道、電車の中で聞いてくださっているっていうのが、なんか、なんとなく生活の一部に、はい、聞いてくださってるのかなっていう感じで嬉しくなりました。ありがとうございます。そして、まあ、言ってたアイスっていうのがね、おそらく、明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート。明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザートだと思うんですけど、これね、僕もね、最近近所のコンビニで全然見かけないんですよ。ねえ、もうないんですかね。なんかこういう定番系以外のアイスって、もう本当にね、毎回ね、見つけた時に買いだめしなきゃいけないなって、思ってるんですけど、うん。もうね、毎回ね、買いだめするのをね、忘れちゃってて、うん。 一応ね、2、3本は買ってたんですけど、まあそれもね、食べちゃってて、最近食べたいなーって思ってたところで、僕もね、探してないなーって、はい、思っていたので、残念だなーっていう思いを、はい、共感しました。で、そんなね、ケイモスさん、まあ、朗報です。最近ね、出た、おすすめのアイスがありまして、それがですね、森永アロエヨーグルト味バーっていう、はい、アイスがですね、はい、最近発売しました。で、そのアイスがですね、セブンイレブン限定で発売されてるアイスなんですけど、去年も発売されまして、で、なんかね、ツイッターでバズってたかなんかで、なんかね、すぐになくなってしまったんですよね。なんか、ある日突然、いろんなコンビニからなくなってしまってたみたいで。うん。まあ、僕は、ヨーグルト好きなので、出た瞬間に買ってたので、食べれてたんですけど、本当にね、すごく美味しくて、もう、もっと食べたいと思って、買いだめしようと、そのね、アイスも買いだめしようと思ってたんですけど、コンビニからね、なくなってしまっていたので、ついね、さっき、コンビニ行って、5本買ってきました。はい。で、まあ、その、森永アロエヨーグルト味バーっていうのがですね、まあ、その名前の通り、森永アロエヨーグルトっていうのがね、まあ、有名というか、まあ、いろんなね、全国のスーパーとかでも置いてるので、知ってると思うんですけど、そのアロエヨーグルトを、忠実に再現した、はい、バータイプのアイスになりまして、これがね、もう本当に美味しいんですわ。はい。もうね、アロエヨーグルト好きの方はもう絶対一度は食べてほしい。うん。なのでね、もういろんな人に食べてほしいって思いはあって、買いだめをね、5本に、はい、思いとどめたっていう感じなので、うん。ぜひ、お聞きの方で、アロエヨーグルト好きな方、アイス好きな方、ぜひ、セブンイレブンに行って、森永アロエヨーグルト味バー言えない。森永アロエヨーグルト味バーを、ぜひ、買って食べて、見てもらえたらなと、はい、思います。はい。そしてね、ケイモスさんのお便りでちょっと気になったんですけど、なんか、スーパー銭湯に行って、裏店までうまい焼肉をたらふく食える、一緒に食える友達、欲しいなって思いました。うん。なんか僕、うん、なんか、銭湯に行ったりとか、焼肉に行ったりとか最近できてないので、うん、なんかそういう、うん、何気ないけど、楽しいよねっていう、遊びをできるね、友達がいて羨ましいなって思いました。はい。まあ、またね、何かしらお便りをお送りいただければなと思いますので、お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではリスナーの皆さんからテーマに沿ってお便りをお送りいただくというメールテーマを設定しております。前回のメールテーマが最近キュンとしたこと、そして新しいメールテーマが大人になって変わったことです。ですね、僕最近30歳になったんですけども、まあそういうね、30歳とか、まあ、20歳とか年齢の節目の時って、つい昔のことを思い返しがちじゃありませんか、うん、僕だけですかね。うん、で、まあ、最近まあ30歳になって、10年前、20歳の時はこうだったなとか、ここ10年の移り変わりとか、まあ、こういう風に変わっていったな自分とか、まあそういうことをよく考える、はい、機会が多かったので、まあ、他の方のなんか 大人になってこんなに変わっちゃいましたみたいな、そういうエピソードが聞きたいなと思って、このテーマにしてみました。はい。そんな僕の大人になって変わったことなんですけども、まあ、こう、大人になって子供から大人に変化していく中で、まあ一番変化することというか、まあよく聞くことが、食べ物の好き嫌いかなって思うんですけど、僕はですね、まあ子供の頃すんごい偏食をしておりまして、まあ今でもね、栄養バランスがめちゃくちゃいいっていう食事をしてるわけじゃないんですけど、もう今と比べたらもう子供の頃は本当に偏食。お菓子が大好き、野菜大嫌いっていうような、もう手のかかる子供だったんですよね。もう野菜っていうものを目にすると、もういやいやいやってなってましたし、もう給食とかでも、もう野菜を残しまくってましたし、まあ今となってはね、食べ物を粗末にしちゃいけませんって思うんですけども、もう当時は本当に嫌いで、もう野菜をほとんど摂取していなかったんですよね。でもまあ今となっては、もう30歳というまあいい年齢でもあるので、まあ野菜、好き嫌い、野菜だけではないんですけど、まあ、好き嫌いっていうのも、まあ、だいぶ減ってはきたんですよね。まあ、それでもまだ全然大人にしては多い方だと思うんですけど、まあ、そんな中でも、一番代表的なものがトマトなんですよね。もう子供の頃はもうトマトが本当に大嫌いで、もうトマト食べたらもう吐き気を催すぐらい、本当に大嫌いだったんですけど、最近は、ま、なんだろう、こう大人になって変わったことで発表することではないと思うんですけど、生で、我慢すれば食べれるようになりましたね。はい。ま、我慢してほど食べるもんじゃないと思うんですけど、トマトをね、昔は本当に全然食べれなかったトマトを今ではまあ、口の中に入れて飲み込むっていうことは、はい、できるようになっています。あとね、トマトは、本当になんか僕の中で、なんか生では本当にまだ抵抗があるんですけど、子供の頃からまあ全然変わってねえじゃねえかって言われちゃいそうなんですけど、生では本当に食べることにまだ抵抗があるんですね。まあ、それでもなんかすごく美味しいドレッシングをかけたりとか、あとはなんか、なんだろう、チーズと一緒に食べたりとか、なんかそういう、なんか一手間加えることによって食べれるっていうことに気づいたので、うん。なんか以前よりも、トマトを、無理なく食べれるようになったし、なんかそれこそ、なんか、たまになんかすごいお高いトマトとか食べると、あ、なんかちょっと美味しいかもって思えたりとかして、うん。まあ、その高いものを食べた後に安いトマト食べると上ってまたなるんですけど、なんかそういう、なんか、トマトの中でも食べれる美味しいトマトあるんだみたいな、なんか、トマトだから食べれないっていう、なんかそういう決めつけみたいなのをしなくなったのが、成長かなって。まだね、トマトをね、昔は嫌いだったけど今大好きですって言うならまだしも、トマトの中でも高いトマトだったら食べれますっていうのが、また果たして変わったことって言っていいのかわかんないんですけども、まあ、そういう感じで、まあ、昔全然食べれなかったものが食べれたりとかっていうのはあったりしますね。まあ、その中でもトマトが代表格かな。うん。あとはまあ昔大嫌いだったけど今は好きっていうのだとナスがすごく大好きで、ナス、皆さんナス食べてますか？本当に昔はね、なんかナスのなんかグニュッとした感じとかが好きじゃなかったんですけど、もう今はね、本当ナス、もう何かにつけてナスなんかもう味噌汁とかもうナスのものばっかり、コンビニとかで売ってるものとかカップ味噌汁とかもナスばっかり食べますし、それこそフリーズドライの 茄子とかを買って味噌汁に入れたりとか、あとはあのもう茄子の天ぷらがもうめちゃくちゃ大好きで、それをなんかあの出汁につけて食べるのが本当にもう好きになるとは、まあ子供の頃の僕からしたら思っても見なかったことかなって思いますね。うん。もうこれからね、また、なんだろう。これからの季節、そうめんとかにね、茄子の天ぷら乗っけて食べたりとか、もう絶対美味しいだろうなって思って。もう今、なんかもう今夜も茄子食べたいなって話してて、思ってきちゃってるんですけども。麻婆茄子とかにしようかな。うん。うん、まあ、そんな感じで、うん、結構、昔は本当に野菜が大嫌いだったけど、最近は割と食べれてきたりとか、あとは、僕、昔、果物全般も本当に嫌いだったんですよ。もうこれ言うとね、昔何食べてたのって言われるんですけど、果物も本当嫌いで、食べれるものといったらバナナぐらいだったんじゃないかな。バナナはね、昔から大好きなんですけど、いちごとかね、本当に大嫌いだったんですよ。ショートケーキの、ショートケーキっていちごが目玉じゃないですか。そのショートケーキのいちごとかを、妹がね、すごいいちご大好きなので、妹にめちゃくちゃあげてましたね。誕生日に出たショートケーキとか。自分の誕生日なのに。いちごをね、妹にあげて、スポンジとクリームの部分だけ食べたりしましたね。本当にイチゴもそうだし、あとはまあ、柑橘類とか、オレンジとか、あとはなんか、キウイとか、うん。なんかパイナップルとかもそんな好きじゃなかったかな。本当に今ではもうどれもどれも大好きなんですけど、うん。もう、子供の頃の俺何食べてたんだろうってぐらい、本当に、はい、偏食でした。うん。ね、まあ今でもね、割と食べれないものも多いんですけど、うん。まあ食べれるもの多くなってよかったなって思いますね。うん。そしてですね、続きましてが、性格ですね。性格でもですね、結構変わった部分っていうのがありまして、まあ、今ね、割と、年齢の割に落ち着いてるよねって言われることが多いんですけど、まあそれ本当にいいように言ってくれてるなって思うんですけど、ただね、すごいネクラで静かなだけなんですけど、まあ昔から結構ね、静かな子で落ち着いてる子だったんですけど、まあそこは変わらずなんですが、昔はね、すんごい泣き虫だったんですよ。うん。なんかもう何かにつけて泣く、なんかちょっとからかわれただけでもすぐ号泣するみたいな子供で、本当にね、なんかそれが厄介に思われてたのか全然ね、なんか周りのなんか親戚とかにも遊んでもらえなかったりとかなんか煙たがられた、うん、記憶がありますね。なんか印象的だったのが、中学校の時かな、職業体験があったんですけど、僕はもうめちゃくちゃ行きたいとこがあって、まあ、そこはなんかもう今では全然思い出せないんですけど、その行きたいとこになんか立候補したんですけど、たくさん応募があって、じゃんけんで決めるってなったんですね。でじゃんけんして、もうどんどん負けてって、なんか最後なんかどちらか一人みたいな感じのじゃんけんだった時に負けちゃったんですよ。でその時にもうただの職業体験なのに本当に悲しくなってしまって泣いてしまったっていう今思うとね、じゃんけんしてたその相手の子ドン引きだったと思いますよまさかね、職業体験のこのじゃんけんで号泣するとはね。しかも男子のね、僕がね、うん、それぐらい本当になんてことないことで号泣する子供だったんですけど、まあ、いつからか本当に泣かないようになって、今では、まあ、これはね、いいことかわかんないんですけども、なんか軽い感動ものって言ったらなんか失礼かな。なんか、感動ものの映画であまり泣かない ような大人になりましたね。めったに泣かない大人になりました。なので本当に僕が泣いたって言った映画とかはなんかすごい偉い言い方なんですけど、偉そうな言い方なんですけど、なんか僕が泣いたっていう映画は本当に泣けるんじゃないかなっていうぐらい、うん、めったに泣かない、はい、大人になりましたね。うん、本当に最近全然泣いてないですね。うん、あとはですね、子供の頃本当に嘘つきでしたこれもね、泣き虫の方とも一緒なんですけど、本当にしょうもない嘘をついてたんですよね。まあ今思うとなんか満たされてなかったんだと思います。うん、まあうちは家族4人兄弟で、まあ一人の子供に対して構ってる時間っていうのは少なかったと思いますし、あとは上の兄弟がいたので、もう服とかもおもちゃとかももう上の兄弟のお下がりばっかりだったし、まああとはまあ裕福な家庭ではなかったので、遊びに行ったりとか旅行に行ったりとかっていう機会も全然なくて、もうなんか子供ながらに満たされてないっていう感覚があったのか、なんかその満たされてないことに対してよく嘘をついていたんですよね。まあ例えばですねこれはなんかまあ子供の頃友達が少なかって、まあ注目の的になりたかったのか、小学生低学年の時に登校していった後にね、教室に着いた時に、登校中に指の、この人差し指の先にスズメが止まったって言って嘘をついたんですよ。この、なんか、ありえそう、ギリギリありえそうかもしれないけどありえないみたいなラインではあるんですけど、なんか登校中になんかスズメが止まってなんかついてきたみたいな感じの嘘をついたんですね。で、まあ嘘って普通にバレまして、まあ今では笑い話になるんですけども、その嘘がきっかけでいじめられたりとかもしたんですよね。うん、で、まあ、そこでね、いじめられた経験で、懲りればいいんですけども、まあ、全くね、僕は懲りなかったんですよね。多分ね、結構ね、大人になってからも嘘をついてたんじゃないかなって思って、まあ、最近は、そのしょうもない嘘はね、まあ、日常で全く嘘はつかないってことはないんですけど、なんか、本当にしょうもない嘘っていうのはつかなくなりましたかね。うん。あとはね、これね、今思うと、うん。まあ、これも結果的にいじめられちゃった嘘なんですけど、本当に、もう、その、羨ましかったんでしょうね。旅行とか行ってる同級生が。なんか当時、まあ、友達グループかともなんか言えないような微妙ななんか、グループで、なんか、話してるときに、ユニバーサルスタジオジャパン、ユニバにね、行ったっていう子がいたんですよ。で、僕がね、とっさにね、あ、俺も行ったことがあるみたいな。全然行ったことないよね。行ったことがあるって言って、いいよね、ユニバみたいな感じで、言ったんですよ。まあ、これはもちろん嘘なんですけど。で、もちろんね、そう行ったってなったら、あ、そうなんや、みたいな感じで、あのアトラクション面白いよね、みたいな感じで話を振られまして、確かね、スパイダーマンかなんかかな？スパイダーマンおもろいよな、みたいな、最後のあの場面がおもろいよな、みたいな感じで言われたんですけど、まあ、もちろん言ってないので、わからない僕は、しどろもどろになってしまって、答えられなくて嘘がバレてしまったっていう。うん。本当にね、まあ、なんだろう、まあ今となって本当に満たされてなかったからゆえの嘘なんですけども、その頃の僕に言いたいのは、嘘をつくんだったらバレないようにつけというふうに言いたいですね。うん。まあもしね、僕がね、バレないようにうまく嘘をつけていたら、いじめられてなかったのかなって、うん、思ったりもしますが、うん。まあ、 そうやってね、まあ、大人になってからも割とね、なんか、しょうもない、なんか、嘘ついてた、なんか、もうほとんど忘れちゃってるんですけども、なんか、給料が、なんか何十万もあるみたいな、なんかそういうなんか見え張ったような嘘とかもついてたような気がしますね。うん。でもやっぱりそういうのって後々なんか嘘つくと、その嘘に対して自分は覚えてなくても相手はなんか覚えてたりして、不意にその話題を振られたりすると、辻褄が合わないことを言っちゃったりとかしてバレてギクシャクするみたいなことがあったりしてね。まあそれでなんか痛い目とか見て自然と、うん、あまりそういったなんか見え見えの嘘はつかなくなってきたかなって思いますね。うん。やっぱりそうやってね、痛い目を見ることによってね、こう傷つくことによって、大人になっていく、学んでいく。なんか自転車とかもね、転んで学んでいくって言うじゃないですか。上達するってね。それと一緒かなって思ったりもするんですけども。まあ、性格的にはね、そんな感じですかね。泣き虫だったのが滅多に泣かなくなったりとか、嘘つきだったのが、まあ、滅多に、そんなね、しょうもない嘘をつかなくなったりとかはしましたかね。うん。あとはですね、最近すんごい僕、散歩が好きなんですよ。散歩がね、すごいなんか健康的で意識高いみたいな発言しちゃうんですけど、歩くことが本当に好きで、なんか昔はめちゃくちゃせっかちで、近所に買い物行くにしてもすんごく近くても絶対自転車でパッパって行って帰ってきたいみたいな感じだったんですけど、最近は歩いて30分ぐらいで行ける距離だったら歩いて行く、なんか意識的になんか歩きたいからちょっと先のスーパー行こうかなとかいう感じで割と歩いたりしてて、うん、なんか結構なんかそうやって歩いて景色楽しんだりとか、なんか周りのね、なんか風の音とか、なんかちょっと本当意識高い発言ですけど、なんかそういうなんか自然のね気持ちいいあの風とか当たりながらっていう感覚を大事にというか、まあいいなって思えるようになってきたりとかしましたかね。うん。それこそなんか、あの出会いを求めていた時期とかなんかは、散歩デートとかっていうのが好きだったんですよ。うん。なんか割となんか、散歩しませんかとか言うと、えっていう、ちょっとね、引いちゃう人とかもたまにいたりしたんですけど、うん。なんか散歩って、なんだろう。まあ、行き交う人はいるんですけども、ずっと会話が聞こえるわけじゃないから、周りを気にせずに話せたりとかしたりもするので、割とね、うん、マッチングアプリで出会った人と散歩するっていうのは好きだった。うん、好きでしたね。うん、おそらく今後ももしまた出会いを重ねることがあれば、散歩から始めるんじゃないかなって、はい、思ったりもしております。はい。そしてですね、最後がですね、好みのタイプですね。はい。まあ、自分の好きな異性だったりとか、まあ、同性のタイプですね。まあ、僕の場合は同性なんですけど、それこそまあ、僕がまあ、この同性の人を本当にめちゃくちゃ、意識するようになったっていうのが、まあ、二十歳超えてから、だったので、まあ、ちょっと遅いんですけど、まあ、ここ10年の移り変わりとして、一番最初の頃は、割と性格的にはすごく明るくて活発で、運動も好きで、あとはまあ容姿的に言うと、いわゆるゲイっぽい人。うん。なんかゲイ界隈でゲイっぽい人っていうのがありまして、それが、短髪、ヒゲ、あと色黒。っていう、あの、魅惑の3コンボがあるんですけども、まあ、そういう、なんか結構、スポーティーで男らしい人みたいな感じ、かつ、ヒゲが似合うダンディーな人みたいな感じの人がめちゃくちゃ好きだったんですけど、最近は本当に真逆というか、もうなんでそんなに変わってしまったのか。まあ、もちろんね、そういうなんか、今まで好きだった人も、そのゾーンには入ってるんですけど、 なんかストライクゾーンっていうのは変わりまして、性格的には静かなタイプの人で、こうなんか出歩いたりせずに休日は家の中で過ごしてるような人が、うん、なんか最近はいいなって思いますし、まあ僕自身も割と家にいることが多いので、なんか家で一緒にまったりしたりとか、うん、できる人がいいなって思ったりとかしますね。うん。あとは容姿ですね。容姿はですね、本当に真逆というか、色白で、あと顔も割と薄めの顔で、あとはまあ、髪の毛も昔は短髪がめちゃくちゃ短い人とか好きだったんですけど、最近は割とトップの方は長めでパーマとかかけてる人とか、うん、結構好きで、うん、結構ね、うん、変わりましたね、好みも。あとはなんか年齢のゾーンも変わった気がします。昔は絶対に年上派だったんですよ。うん。なぜかというと、年下が苦手だったから。で、その年下が苦手だったっていうのも、まあ、なんか深掘りしていくと自分が未熟だったからなのかなって思うんですけど、なんか年下をなんかエスコートできる自分がいないとか、あとはなんかちょっとなんか年上だからってなんか年上を求められるんじゃないかっていう思い込みをしていたりとかして、なんかそういう余裕のない自分みたいなのがいたんですよね。なんか無条件に自分は甘えたいとか頼りたい、うん、なんかそういう頼りがいのある人に、うん、なんか甘えたいなみたいな思いがあったんですけど、最近はなんか年下だからといって、なんかそういう、なんかみんながみんな、この甘えたいとか、頼りにしたいとか、あとはなんか、経済的なところを当てにしてるとかっていうわけではなくて、まあ年下でも、うん、全然大人っぽい子はいるし、で話があったりとかね、する人もいるので、割と前までは年上の人ばかり、うん、好きで、まあ今もね、一応年上の人とは付き合ってるんですけど、年下の人でも全然まあ、タイプの中にいるかなって、うん、思いますね。うん、なんかそういう結構なんか、好みのストライクゾーンみたいなのが、この10年広くなっていったような気がしますね。うん。そんな感じでしょうか。はい。ちょっと、なんか、ありがちなお話しすぎて面白くなかったかもしれませんが、はい。こんな感じで、まあ、食べ物でもいいですし、自分の性格とか、好みのタイプが変わったなとかでもいいですし、あとはなんか、自分ではなくて、周りが、なんか、周りのね、なんか、こういう技術が、もう発展していって、もう最近驚きましたとか、まあそういう、なんか時の流れで変化していったもの、まあ自分だけじゃなくて、うん、周りも変わったこととか、うん、まあそういうこと、ちょっと曖昧なんですけど、そういうなんか大人になって変わったことっていうのをテーマに、お便りをお送りいただけますと、はい、嬉しいです。お待ちしております。そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この番組今夜は陽介と語りませんかでは、皆様からのお便りやメッセージ、コメントなどをどしどしお待ちしております。今募集中のメールテーマは大人になって変わったこと、番組への感想や僕に話してほしいことなど普通のお便りも大歓迎ですので、概要欄に記載のお便りフォームからお気軽にお寄せください。ハッシュタグ陽方をつけてのツイッターでの感想ツイートもお待ちしております。番組を続けていく励みにもなりますので、ぜひぜひお気軽にしていただけますと嬉しいです。はい、というわけでもうすぐね6月がやってまいります。6月が終わると2022年半分が終わるということになります。もうね、今年の自分何やってたんだろうって この時期になると思うんですけども、うん、そう思っても仕方ない。もう毎年ね、同じこと言ってるので、うん、多分ね、一生変わらないと思うので、うん、まあ、今年は無理せず、焦らず、はい、やっていきたいと思います。まあ何をという感じですが、はい。皆さんもね、そうやって焦ってね、詰め込みすぎず、まあ一歩一歩、少しずつ、いろんなものを消化していってください。はい。というわけで、今回もね、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。